ヘブライ人への手紙第10章の32節から36節まで。あなた方は光に照らされた後、苦しい大きな戦いによく耐えた初めの頃のことを思い出してください。あざけられ苦しめられて見せ物にされたこともあり、このような目に遭った人たちの仲間となったこともありました。実際囚われた人たちと苦しみを共にし、また自分ももっと素晴らしいいつまでも残るものを持っていると知っているので、財産を奪われても喜んで耐え忍んだのです。だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。キリスト教会、全般に言えることですけれども、受洗後3年の危機というのがあります。洗礼を受けた人が教会から離れるのは3年目というか3年ぐらいにほとんどいなくなるという、で信仰が与えられ燃え上がっている時にきっと受洗するんですよね。しかしそれが教会の現実と出会い失望し確信が揺らぐ、だいたい3年目ぐらいにみんな教会を去っていくという。ですからある教会では羊を失うなということを宣教計画にしているところもあります。受洗者を多く与えられることも大切ですけれども、受洗をしたキリスト者を失わないことも同じように大切なことだ、それが宣教計画になっているのかもしれません。今日の聖書にはあなた方は光に照らされた後という言葉が出てきます。これは洗礼を受けてキリスト者となったということをヘブライ人の手紙を書いた人は言っています。光に照らされたのだと、その人々に苦しい大きな戦いによく耐えた初めの頃を思い出すようにというふうに進めています。時間が経って冷めやすくなった信仰を、洗礼を受けた初めの頃を思い出してもう一度こう情熱を思い起こしなさい、そういうことかもしれません。洗礼を受けた初めの頃はきっとその人たちにも確信というものがあったはずです。この救いの確信があったからこそ苦難や試練や迫害に耐えてきたのです。しかもこの確信は個人のものではなくして、教会の交わりにある共同体としての確信であったはずなのですが、この確信ゆえに大きな報い、永遠の生命をいただいている、そういうふうに告げています。そのことを思い出しなさいというのでしょう。私たちのルーテル教会、私も事務局にいましたので毎年統計をずっと見てきました。最近では毎年全体の教会で190名ほどの受洗者があります。これはだんだん少なくなってきて、200人を切ったら危機だと言われてたんですけど、もう最近は200人もいきません。しかし10年後にその190人の人たちが教会で生活を送っているか、どれぐらいの割合で残っているかということを調査しましたら、結局1割なんですね。190人受けても結局は19人、毎年20名弱の信徒しか増えていかないという、そういう現実があります。しかし逆の数字があって、大体その天に召されていかれる方が毎年180人ぐらいおられるんですね。そうすると教会が減少しているというのは当然のことです。で受洗して3年までが一番の大切な時で、この時に教会を離れれば交わりに戻ってくるにはかなりの時間が必要ですし、その確率はかなり低いという、そういう統計も出ています。教会を離れる理由っていうのは一番は何かというと、教会の中での人間関係が嫌になった、その次は教会に喜びがない、福音が聞くことができない、そして確信が揺らいだという、そういうことが多いみたいです。多分これは個人の信仰ということを考えているのでこうなっていくのでしょう。信仰とは神様と私の関係、それはそうなんですけども、信仰告白は教会の交わりの中で行われています。この共同体としての信仰の確信を持っていないと、常に その信仰の核心が揺らぐことになるだろう。信仰者の交わりの中心にイエス様の御言葉があるかどうか、これを問われているように思います。ヘブライ書の著者は、自分の確信を捨ててはなりません、この確信には大きな報いがありますと教えています。自分の確信とは、恵みの座に近づくことができるという、そういう確信であり、もう一つは共同体として同じ交わりの中で信仰の告白をしたという確信、これが大切です。この確信を共に持つことができるのが、実は教会のはずです。教会は聖徒の交わりというふうに言われています。この交わりとしての信仰告白が確信を与え、また救いへという大きな報いへと導いていく。ですから、私たちの教会はこの交わりをやっぱり一番大切にしていかなければいけないというふうに思います。お祈りをいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはこの教会に招かれて、交わりの中で信仰の告白をしています。どうかその告白をあなたが祝福してください。私とまた私たち、この2つが信仰告白をするときに、どうかその交わりが確信を満ちた交わりとなっていくことができるように、私たちの教会を強めてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人を霊においても健康においても支えてください。病の床にある人々、また悩んでおられる方々、この教会におられます。どうか病の床にある人々には、あなたの豊かな癒しの御手が注がれますように、看病しておられる家族の上には、慰めと力を与えてください。絶望の中に追い込まれている者がいたら、主はあなたが共にいて力づけてください。今日も一日、あなたの祝福の中で過ごせますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。